今日恵みをいただく御言葉です。第一サムエル記2章11節から17節まで。第一サムエル記2章11節から17節までです。その後エルカナはラマの自分の家に帰った。幼子は祭司エリのもとで主に仕えていた。さてエリの息子たちは横島なもので主を知らず、民に関わる祭司の定めについてもそうであった。誰かが生贄を捧げているとまだ肉を煮ている間に祭司の子が三つ股の肉刺しを手にしてやってきて、これを大鍋や釜や大釜や鍋に突き入れ、肉刺して取り上げたものを皆祭司が自分のものとして取っていた。彼らは白でそこに来るすべてのイスラエルにこのようにしていた。それどころか人々が脂肪を焼いて煙にしないうちに祭司の子はやってきて、生贄を捧げる人に、祭司にその焼肉を渡しなさい、祭司は煮た肉は受け取りません、生の肉だけですというので、人がまず脂肪をすっかり焼いて煙にし、好きなだけお取りなさいというと、祭司の子はいや今渡さなければならない、でなければ私は力ずくで取ると言った。このように子たちの罪は主の前で非常に大きかった。主への捧げ物をこの人たちが侮ったからである。アーメン。一言お祈りさせていただきます。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。人々の主への捧げ物を食い物にしたエリの息子たち、祭司たる者が主を知らないとは何ということでしょう。人々の主への捧げ物が軽んじられるとは何ということでしょう。この麗しき主の宮にあってなってはあってはならないことが起こっています。どうか主よ、私たちにこの祭司ということがどういうことかを教えてください。また御言葉を語るこのしもべをあなたがこの口に血潮を塗って用いてください。また聞く者の耳に思いに血潮を塗って用いてください。そしてこの主の宮に集まるこの主の陣営がイエス様あなたを真ん中に陣を組み、父なる神様に霊と誠をもって捧げ物を捧げる香ばしい香りとなって捧げる礼拝となりますように導いてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。またサムエル記ということですけれども、今日はエリの息子たちが登場します。このサムエル記の時代というのは四世紀の時代の終わりであって、サムエルが最後の獅子とも呼ばれています。混沌としたこの獅子の時代というのを、思い起こさせるようなこのエリの息子たちの横島な行為でした。ハンナはその前に主に尊い捧げ物をしたということで、画家書の鳩、岩場の裂け目に入っていって隠れてククーとうめきのない声で主に祈りました。そして今度生まれた子供はお捧げします、主のためにお捧げしますと尊い一人子をお捧げしました。一方この尊い一人子であるサムエルは祭司エリに預かることになります。しかしこの エリの妻子たち、エリの子供たち、この息子たちというものはどういうものだったでしょうか。12節。さて、エリの息子たちは横島なもので主を知らずとあります。横島なものというのがこの脚注にあるんですけれども、ビリヤアルの子ということで、滅びの子、邪悪なものと呼ばれています。この祭司たる者が主を知らないんですね。でまたおまけにということで、次の13節、民に関わる祭司の定めについてもそうであった。祭司の定めについても横島なことをしていたんですね。祭司職というのは神と人との間に立って務めをします。人を取りなします。また捧げ物についての務めをします。ですがこの祭司エリの息子たちは、誰かが生贄を捧げていると、まだ肉を煮ている間に祭司の子が三つ股の肉刺しを手にしてやってきて、これを大鍋や釜や大釜や鍋に入れ、肉刺しで取り上げたものを皆祭司が自分のものとして取っていた。彼らはシロでそこに来るすべてのイスラエルにこのようにしていた。それどころか人々が脂肪を焼いて煙にしないうちに、祭司の子はやってきて、生贄を捧げる人に、祭司にその焼肉を渡しなさい。祭司は煮た肉は受け取りません。生の肉だけです。人がまず脂肪をすっかり焼いて煙にし、好きなだけを取りなさいと言うと、祭司の子は、いや、今渡さなければならない。でなければ私は力ずくで取る。というふうに、彼らは捧げ物を、人々が主に捧げるものをとても軽んじていました。そしてまた人々の心を主から引き離すようなことも行っていました。そして主への捧げ物をすることを嫌がらせをしていました。この祭司の子というのはナーリーということで、ボーイやベイビー、未熟者の若者を意味するそうです。ですのでこの祭司の息子娘たちという意味もありますけれども、未熟な若者と捉えてもいいと思います。でここに出てきます生贄とありますけれども、この和解の生贄というのが、一つの生贄を主と祭司と人々と、この三者が同じ皿からいただく宴会のようなものです。主の取り分は脂肪であり、祭司の取り分はももであり、人々の取り分はその他の肉です。これを焼いて、脂肪は全部焼き尽くして、主のなだめの香りとし、その他に残った肉を祭司がももを、そしてその他の部分を人々が一つの皿で分け合います。このような素晴らしい宴会を設けるはずだったこの白の宮に上がってきた人々に対して、この肉を横取りしてしまうエリたちの息子がいました。エリの息子がいました。私たちはイエス・キリストにあって祭司です。プロテスタントで言いますと、万人祭司、皆一人一人が祭司です。神様と人との間に立って人々を取りなします。これから礼拝の中でお祈りを捧げますけれども、私たちは全世界に対して、日本に対して取りなしていきます。また生贄を捧げていきます。生贄は私たち自身で生贄を捧げていきます。このイエス・キリストという生贄を共にいただく、この食卓というものが、このエリの息子たちによって軽んじられています。第一コリントの11章を開いてください。冒頭の御言葉でお読みしましたが、それは聖餐の制定の後の言葉ですが、第一コリント11章17節からお読みいたします。ところで聞いていただくことがあります。私は あなた方を褒めません。あなた方の集まりが益にならないで、かえって害になっているからです。まず第一に、あなた方が教会の集まりをするとき、あなた方の間には分裂があると聞いています。ある程度はそれを信じます。というのは、あなた方の中で本当の信者が明らかにされるためには、分派が起こるのもやむを得ないからです。しかし、そういうわけで、あなた方は一緒に集まっても、それは主の晩餐を食べるためではありません。食事の時、めいめい我先にと自分の食事を済ませるので、空腹な者もおれば、酔っている者もいるという始末です。飲食のためなら、自分の家があるでしょう。それとも、あなた方は神の教会を軽んじ、貧しい人たちを恥ずかしめたいのですか？私はあなた方に何と言ったらよいでしょう。褒めるべきでしょうか？このことに関しては褒めるわけにはいきません。アーメン。パウロはあなた方を褒めるわけにはいきませんと言っています。なぜ褒めるわけにはいけないと言っているのでしょうか？21節。食事の時めいめい我先にと自分の食事を済ませるので、空腹な者もおれば酔っている者もいるという始末です。このことをパウロは非難しています。当時コリントの教会には富裕階級層と奴隷階級層がごっちゃにというか混ざって礼拝を捧げていました。富裕階級層というのは暇ですから、四六時中暇を持て余して早めに教会に行って、そしてこの主の晩餐といいますか、食事の時にはもう真っ先に我先にと美味しいところをもう我先にと食べてしまうというところですね。で、彼らに美味しいところが持っていかれてしまうんです。で、彼らの富裕階級に仕えている奴隷階級は夜遅くまで働いて空腹のまま教会に来るわけです。ですけれども、さあ食事をといったら食べ散らかした、本当にもう食べるのかなというカスだけが残っているような、そのような食事をしなければならない奴隷階級がいました。パウロはこのことを非難しています。で、またこの富裕階級層と奴隷階級層というコリントの時代でしたけれども、現代の私たちに当てはめると、例えば時間が有り余っているという富裕階級層、この時間が有り余っている人と働いて、忙しい人、時間が有り余っている人が何もしないで、この例えば教会の務めとか奉仕を、あるいはその他のこともありますが、働いている人に押し付けるという、このようなことも、かつてこのメッセージを通して語られてました。またエリの子らと人々で言いますと、エリの子らが美味しいところだけを生贄からこう持って行って、神への捧げた心というものを軽んじ、神様のところに取っておかずに、また人々の分も取っておかずに、自分は我先へと自分のものとしてしまう。そして生贄を持って捧げた人、心を持って神様に捧げたのに、その生贄が焼かれるか焼かれないうちに、人々は自分の手元にも残らない、祭司がぶんどってしまって何にも残らないという状態が、このエリの息子たちの横島な行為だったんです。このような行為をパウロは褒めるわけにはいきませんと言いました。ですので聖餐の制定をされたわけです。11章の23節からお読みいたします。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよ、パンを取り感謝を捧げて後それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後杯も同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むために 私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らされるのです。したがってもしふさわしくないままでパンを食べ主の杯を飲むものがあれば主の体と血に対して罪を犯すことになります。ですから一人一人が自分を吟味してその上でパンを食べ杯を飲みなさい。身体をわきまえないで飲み食いするならばその飲み食いが自分を裁くことになります。そのためにあなた方の中に弱い者や病人が多くなり死んだ者が大勢います。しかしもし私たちが自分を裁くなら裁かれることはありません。しかし私たちが裁かれるのは主によって懲らしめられるのであって、それは私たちがこの世とともに罪に定められることのないためです。ですから兄弟たち、食事に集まるときは互いに待ち合わせなさい。空腹な人は家で食べなさい。それはあなた方が集まることによって裁きを受けることにならないためです。その他のことについては私が言ったときに決めましょう。アーメン。これは聖餐の、聖餐の制定の言葉なんですけれども、イエス・キリストを共にいただく、イエス・キリストの御体と血潮を共にいただくということで、またこのことはこの教会においてイエス・キリストにあって飲み食いする、その晩餐をする、またイエス・キリストにあって奉仕をするということにもつながります。御体を分け合って共にいただく食事の恵み、また奉仕の恵みというのを、パウロはこう規律正しく預かるようにとこれを制定されました。どのようにしてでしょうか。それは私を覚えてこれを行いなさい。イエス様を覚えて行うべきです。イエス様を覚えて奉仕に預かり、またイエス様を覚えて飲み食いしなさい、進めています。27節でふさわしくないままでパンを食べ主の杯を飲むものがあれば主の体と血に対して罪を犯すことになりますと言われています。もしもふさわしくないままでというのはイエス様を覚えないでこれを行うなら、飲み食いするならば、奉仕を行うならば罪を犯すことになりますと書かれています。ですから自分自身、一人一人が自分自身を吟味してその上でパンを食べ杯を飲みなさいと言っています。なぜなら身体をわきまえないでイエス様を覚えないで飲み食いするならば、その飲み食いが自分を裁くことになるからです。どのように裁かれるでしょう。そのためにあなた方の中に、30節、弱い者、病人、多く出てきます。そして死んだ者が大勢いると書いています。エリとエリの息子たちは、礼拝を軽んじたために、神様を軽んじたために、滅び、死へと向かっていきました。報いが待っています。主への捧げ物、主の御体を軽んじる者、これがまた神様が報いを与えるのです。ではどう吟味したらいいのでしょうか。キリストを覚えてふさわしく歩んでいるかをいるかどうかを吟味するべきです。キリストを覚えてふさわしく歩んでいるかどうかを自分自身でチェックしてみるべきです。教会の交わり、生徒の交わり、使徒信条にも出てきますけれども、生徒の交わり、これは本当に尊いものです。イエス・キリストを覚えて共に集まる集いです。 祭司の子たち、このエリの子たちは、そのような尊い集まりに対して、その中で我自ら人々につまずかせ、主の御前にも罪を積み重ねていきました。この教会の交わりにおいては、多く持っているものは持っていないものに分け与え、また共に分け合い、貧しい者たちもつまずきにならないように、また貧しい者たちは持っているものからの歩み、恵みに預かる。だから、そうです。みんなで出し合って、そしてその恵みを預かるといいますか。そういう教会の恵み、イエス・キリストにある平安の恵み、平等の恵みに預かりたいと思います。また、教会に来る時間、世の働く人につまずきを与えることのないよう、時間のある方は、時間をむさぼらないようにしていきましょう。イエス・キリストを覚えて、交わりを豊かに、幸いに預かるように、そういう皆さんでありますように、イエス様の御名によって祝福します。アーメン。愛する天のお父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。祭司エリの子たちを通して、御毛はキリストの御体をわきまえないで、ふさわしくないままで祭司の務めをするとはどういうことか、またこれは本当にしてはいけないことということを覚えましたから感謝いたします。私たちはキリストを覚え、キリストの御体の各機関としてこの教会にされています。どうかこのキリストの各機関を傷つけることなく、互いにいたわり合い、互いに励まし合い、交わり合い、そして神様の恵みを共に享受していく兄弟姉妹たちでありますように、主よ、私たちをそのようなキリストの愛ある心で満たしてください。また月に1回聖餐が行われます。その時にはキリストを覚えてパンをいただきます。キリストを覚えてブドウ酒をいただきます。この月に1回のこの聖餐、これも私たちの大きな恵みです。どうかこれも身体をわきまえないで、キリストを覚えないでするのではなく、キリストをしっかり覚えて行うことのできるように導いてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。